Films Radio。皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日はこんなにあるの？無線従事者資格です。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
待ちに待ったブーベ島のディエクスペーションだったんですけどもね、はい、ちょっとね中止になったような
そうですね。はい、すごそうなんですよね。
あのまあ、ちょっとあのこの収録の関係があるんでね、あのちょっと最新情報はまたね皆さん、ホームページ見ていただきたいんですけどね。はい、ということで島のまあ、2月の初めの情報なんですけどもね、もう島のそばまで行ったんだけども風が強く雲が低く数日間もう回復の見込みがないという、はい、そんな感じだったんですね。だからなんか船の位置にもちょっとなんかトラブルが出たとか
そうですね、はい、
聞きましたからね。で、まあ、こういうことがありましたんでね、もう船長の判断で、やはりもう船を引き返し始めたということで、はい、
そうですね。
はい、とはいえね、もうすでにね、もう新しい、ね、再スケジュールの検討が始まっているということなんですけどもね。
そうですね。はい。はい、
まあ、今回ね、やっぱり残念ですけど、ね、やっぱ安全がやっぱりね、優先ですのでね、
そうですね。
本当に賢明な判断じゃないか
なと、はい。勇気ある判断だと思いますね。
そうですね。やめるっていうのはやっぱり難しいですからね。はい、
そうですね。
もうちょっと言ったら、静かになるんちゃうかなという期待はありますからね。
目の前ですからね。
そうなんですよね。はい、残念ですけど
ね。残念ですけどね。
はい。はい、ということでね、次に2018年度のね、4月、昨日、一山二山の受験申請の受付が始まっています。受付期間は2月1日から2月20日までですのでね、はい、受験を考えておられる方はね、遅れないように、出してください。試験日はね、一山がね、4月の7日土曜日、二山が4月の8日日曜日です。はい。はい、まあ、まず出して、もう一回勉強するとなりますからね。
はい。頑張ってください。
そう、出せなければもう受けれないんで、ね。
はい。
ということよろしくお願いいたします。はい。次にね、JG2MLI 吉川さんからのね、ブログでね、こちらは 8J1RL 南極昭和基地です。というのがね、ありますけど、そこからね、情報をね、ちょっとご紹介したいと思います。1月25日をもちましてね、第58次隊かな、はい、による、8J1RL 及び南極観測60周年記念局 8J60JARE この運用を、ね、終了しました、はい、ということでね、はい、あのねやっぱり、ね、以前よりも、ね、コンディションが、ね、ずっと落ってるのを、ね、実感されたそうなんですよね。はい、8J60JARE この更新曲数がね、2689曲、うん、からその中で、まあ、私たちの大好きな JT65、はい、これもやっぱり100曲程度とやっぱり少なかったということは、
ね、
やっぱりね結構微弱通信でもなかなか
それもあるし、ね、コールサイン長いので
あこれは入らないから
、ね、はい、大変だったんですね。きっとね、
うん、これちょっとあの、はい、ちょっとトリッキーじゃないけども、
はい、
あの、
はい、
普通の6文字入らないですからね、ちょっとやり方変えないといけない、うん、まあ、それでちょっと少なかったかな。
はい、はい。
からやっぱ多いのはやっぱり CW でね、1800曲くらいできたそうですね。で、バンドはやっぱり 14MHz が一番多かったということですね。うん、
はい。はい。
から、通常の8J1RL、これの更新曲数なんですけども、これも発表されてまして、約2000曲、はい、ということでしたね。はい。こっちの方はね、JT65 でのね、結構運用が多くて、まあ、さっきの
はい。
60周年でちょっとコール制限長くて。
長くて、やっぱり。
運用しにくかった
です、ね。そうだと思います。
はい、しゃあないですね。
はい。
まあ、もともと6文字がコール制の基本なんでね、この JT の場合ね。
そうですね。
はい。はい、ということです。から、ハマライフ .jp によりますとね、はい、女優の JI1NYO、松田桃香さん。
はい。
ご存知の、邪道のね、いろんな。
ああ、やってましたよね。
ビデオとかにも、ね、出てらっしゃって、ハンフェアでもね。
はい。
お出ましてて、あと実物見ましたけど、
はいはい
はい、可愛かったですけど、ね、はい、そろそろ、はい、去年のね末でね剣道界はね実は引退されたそうなんですよ。
はい、残念ですね。
残念ですけどもね、はい、ただねアマチュア無線はねずっと続けていくというようなお話載ってましたしね、はい、桃香さんのオフィシャルのブログとか、はい、そういうところに載ってたそうなんですけどね、まだまだ空でお会いできたらいいなと、
そうですね、
いう 形ですのでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、お疲れ様でした、はい、どうもね。
はい。はい、今日はね、たくさんあるね、無線従事者資格、はい、これについてね、いろいろと調べてみたいと思いますのでね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を実施しています。これまで関東、信越、東海、近畿で実施してまいりましたが、この度東北、北陸、中国を新たに加え本州全域で実施します。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、無線従事者はい。というのはね。はい。まあ、皆さんね、無線、ハムやってる方はね、無線従事者免許証というのはね、はいはい、お持ちになってると思いますけれどもね。うん、この無線従事者というのは何かということなんですか、はい、この電波法にね、規定されてまして、これ第2条、第6項。はい。ということなんですけども、はい、無線従事者とは、無線設備の操作、またはその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けた者を言う。ということでね、はい。やっぱり免許。
そうですね。
ですね。はい。からね、総務省のね、電波利用のホームページにね、まあ、このことまだ書かれてるんですけども、はい、実は電波というのは、空間を伝わるという性質があるため、
はい、
電波を利用して通信を行うとき、誤った操作を行ってしまいますと、他の通信に渾身、妨害を与えてしまうことになりかねないということですね。
はい、
このことから、無線設備を操作するためには、原則として電波に関する一定の知識、技能を身につけ、うん、総務大臣の免許を受けて、無線従事者になる必要があります。はい、おまちゃ無線やるとき必ず無線従事者免許証、要するに
必要ですよね、
国家試験を受けたりね、はい、いろんな講習会とかでね、やっぱり免許を取る、というのが必要というのは国語ですよね。
あ、そういうことですね。
はい、やっぱり妨害を与えてはいけないし、重要なね、もう生命に関わるような通信にね、はい、妨害を与えたりする、あるんで、やはり必ず、それを使う、やっぱり免許をもらう。はい、結局は免許をもらうということは、それを操作することが、どういうことが必要かということが分かってるということなんですね。
そうですね。
まあ、そのために免許なんでね。
はい。はい。
まあ、そういうことだと思います。ということでね、はい、無線従事者は国が知識、技術を身につけていると認めたものということになります。は
い、そういうことですね。
やっぱり免許イコール、ね、もう認められてるわけですよね。
うん、そう。
はい、ということですね。
大きいですね、これは、ね。
はい。ではね、無線従事者のね、資格ってね、いくつあるんでしょうか、ということでね。はい。これ私もね、何個か言われたらね、そういや、何個かなと思います
でしょ
う。はい。はい。実は23種類あるということで、
ね。そんなにあるんだっけ。
多いですね。
そ
うなんですよ。
あら。
はい。これこれもね、総務省の、ホームページ見ていただきましたらね、はいはい、いろんな無線従事者の資格とかね、まあ、どういう操作範囲とかね、まあ、そういうの、まあ、全部載ってますんでね、はい、また皆さん、ね、詳しくはそっち見ていただいたらいいと思うんですけどもね、うん、ちょっとね、ある程度、詳しく、今日はね、一回、はい、紐解いて、23のね、23種類をちょっと紐解いてみたいと思います。
はい、そうです
ね。よろしくお願いいたします。はい、まずね、大きく分類するとなんですけども、
はい、
総合、海上、うん、航空、陸上、うん、そしてね、アマチュア、という5つに分類されてるんですよ。
なるほどね。
だからアマチュアというのはね、みんなの、なんか要素あるうちの一つじゃなくて、うん、大きく分けた、5つのうちの1種類なんですよね、これ。これすごいことじゃないですか。
そうですよね。
考えてみれば、
ね。そうですよね。
はい。アマチュアというのはもう、いわゆる、いわゆる総合通信士とかね。
はい。
海上陸、航空陸上、いろんな通信士とか技師とか技術者あります。その中の1つ。大きな分類ということ
ですね。そうですね。
はい。
うん。
はい。ということですね。
これ胸、胸張っていいですね。
胸ですね。はい。
はい。
まあ逆に言えば、礼を正してね、例えばアマチュアでもね、自覚を持ってね、責任ある行動をしなきゃいけない。
はい、そうですね。
そうですね。
いうことですよね。うん、はい。まあアマチュアであれ、ね、プロの資格のとしてもね、
うん、
使う電波は一緒なんだよね。
そうですよ。
そうなんです
よ。そうですよ。
はい。まあ、どういう範囲か何ができるかというのが違うだけでね。まあ、アマチュアはとにかく仕事に使ってはいけないと。まあ、大きく言えばね。
はい。
まあ、それがあるんで。
そうですね。
はい。それが大きな違いですけど、うん、もうその他は、もうとにかく電波を使うということで全く一緒
と。そういうことです。
ということですね。
はい。
ということで、ちょっとアマチュアばっかり、言っちゃいましたけど、ちょっとそれぞれ、そう、5つのね、大きな分類をね、1つずつちょっとね、考えてみたいと思います。
はい。
はい。まず、総合というものですね。
はい。はい、
これは、この中に3つあるんですけれども、第1級総合無線通信士。
はい。
第2級総合無線通信士。 第3級総合無線通信士ということでね。はい。1相通とかね、2相通とかね、略してね、そういう言い方、はい、よくしてますよね。うん、で、まあ、無線通信全般という意味なんですけれども、主にはやっぱり船舶通信。いわゆる船と、それから船に、まあ、関わる、まあ、海岸局ですね。
そう、はい。そうですよね。船と反対側にいる陸上の局ですよね。
まあ、船がね、一方的に言うてもね、聞く人いないといけないん
です。そういうことです。
陸側もいてる。
陸側もいないとね。はい。はい、
まあ、そういうことですね。で、まあ、メインはもうやっぱり船。まあ、昔から、まあ、飛行機も今ありますけども、やっぱり一番、船が一番古い。で、これはね、第一級の場合はね、国際航路。もうとにかく、もう、世界中。
世界中。
はい。はい、で、第2期は近海を航行する船。とか、大きな漁船等ですね。
はい。
そういうもの。から、第3級というのはもう本当に沿岸で、操業するね、漁船。
遠くへ行かないということですね。
そうですよね。はい。はい、まあ、それで、まあ、1級、1級、2級、3級と分かれてるわけなんですけど。
ということは、まあ、無線局の規模がだんだん小さくなるということですね。
はい。はい。で、やっぱり、ね、試験のね、項目も多いんですよ、これ実はね。
うん、はい。
無線工学、法規、英語、地理。電気通信術と。広い範囲での。
そうですね。
英語もあるんですね。そう英語に
違いますね。
まあ、考えてみたらね、船でね、例えば一級の国際航路なんか行くと、やっぱり、海の真ん中、ど真ん中で、誰も助けてくれる人いないんですよね。
は
い、まあ、そういう中でもうとにかく、まあ、何もなければね、ハッピーなんですけど、まあ、万が一何かあった時でもね、何でもできるという。
は
い、
そうですね。
そういう技術、知識がね、うん、いるという、うん、そういうことなんでしょうね、やっぱり、
ね。ですね。
はい。で、まあ、特に、電気通信術はね、無線従事者のね、もうこの最高峰に位置するんじゃないかなと。
そうですよね、
はい。そういうことですよね。うん、当然、1級、2級、3級とモールス、これ、オーブン、和文、ね、
はい、あります。
必要ですし。
あります。
あと、テレタイプとかね、電話となるとね、いっぱい1級、2級とか3級でね、まあ、ちょっと必要とか必要でね、分かれてくるんですけど、はい、やっぱりモールスというのはやっぱり、すべて
必須ということですね。
そうですよね。
はい。
から、これでね、まあ、総合無線通信士ということなんで、まあ、とにかく、何が何でも一番、なんていうかな、いろんな、範囲の広い、ね、通信士、かと思いきや、実は最高峰じゃないですよね、これ、実は。第9総合無線通信士の、
はい、
操作範囲。
はい。
これは実はね、第2級陸上無線技術士の範囲となっているということなんですよね。
はい、そういうことなんですね。うん、はい、
だから、第9と、第9の陸上無線技術士を両方持ってると、
はい、
もう
最強ですと、
はい、なるわけですよね。はい、もとは日本の無線局すべての操作ができると、
ね、
両方持ってれば
ね、両方ね、
はい、
はい、はい、
まあまあこれがまあプロでいう非常にまあ難しい、
そうですね、
まあまあ頂点に近いところの通信ですね、
うん、そうですね、はい。
から、次に まあ、総合の次に海上ということなんですけど、
はい。
これ実はこれ総合というのも実は船舶通信、はい、なんで海上ってあるのというの。
ええ
ー。これ実は昔はなかったんですよね、海上。
そういえばそうですよね。
通信士というのがね。
うんうん、昔総合通信士が、ただの無線通信士だった
です
もんね。
そうなんですよね。
はい。
はい、で、まあ、総合とから、まあ、海上と、まあ、分かれたんかな。それちょっと私も経緯分からないですけど。まあ、そういうこと、まあ、海上、の通信士とありまして、第1級海上無線通信士、
はい、
第2級海上無線通信士、第3級海上無線通信士ということでね。
はい、
これ実はね、GMDSS という、まあ、世界の、海上の遭難とのから安全の関係かな、
はい。
そういうシステムができましてね、グローバルマリンタイムディストレス&セーフティシステムというらしいんですけど、読まないとなかなかできないです。
はい、
これ、例えば東海総合通信局のね、ホームページとかに詳しいまた解説ありますので、ね、
はい、
まあ、多分 GMDSS でググってみれば。
出てくると思いますね。
そうですね。
はい。はい、だからそういうふうなものがあるというもとに、
はい、
その GMDSS 対応の船舶、海岸局の無線通信に従事すると。
はい。
いうことですね。
そういうことですね。
モール通信を除く通信に従事するということで。
モール通信がないんですね、
はい、この場合はね。ないんですよね、これ
は
ね、
はい、うん。はい。だからまあ、もうデジタルの時代ですからね。
はい。そうですね、はい、実際ね。
そうですよ。はい。
はい、
だからそういうまあ技術が進歩した中で、まあ、海上は、うん、まあ、総合通信士よりもまあ狭い範囲で、オペレートできるようになったという感じですよね。はい。はい、ということで、まあ、それは海上 無線通信士
ですね。はい、会場それもう一つ4級というのが
あるんですね。あ、ありましたね。
はい、
だから今1、2、3級とあったんですけども、第4級海上無線通信士ですね。
はいはい、
これは船舶とか小規模な漁業の海岸局とかですね、
はいはいはい、
無線電話による通信に従事するということで、
はは
まあこれはまあ
4アマみたいなもんですね。
う
ん、
そうですね。はい、だからまあ近海の漁船とかね、
はい、
イカ釣りとかね、いろんな方たくさんいらっしゃいますけどもね、まあ、そういうところとの、通信ということですね。
そういうことですね。
はい、それとですね、ちょっと面白いのがありましてね、
はい、
ちょっとややこしいんですけどもね、はい、海上通信士でね、
はい、
1級と2級と4級、
はい、
3級を含まないんですけどもね、1級2級4級は第4級のアマチュア無線技師の操作範囲が入ってるんですよ。
はいはい。
要するに、海上通信士で1級、2級、4級持ってると、はい、4アマの操作できるんですけども。
1級、2級、4のどれかを持っていれば、4級の操作ができるので、はい、アマチュア無線局を開局できるんですね。
そうなんですよ。はい、ところが、第3級のね、はい、海上通信士はね、入ってないんですよ。
あれあれ、
うん、なんかちょっと複雑なんですけど。
不思議ですね、これね。
不思議ですね。
はい。
なんか、まあ、なんか経緯が分かればね。
そうですよね。はい。まあ、いろんな、経緯があるんでしょうか。
はい。どなたか分かる方がいらっしゃったら、ぜひ、
はい、
お便りください。
ですね。
はい。
それからね、はい、今度今、海上無線通信士なんですけどね、
はい、
海上特殊無線技師というのは、通信士はこの技師なんですけど、
はは
そういうのがまずは次に海上関係でありましてね、まず第1級海上特殊無線技師、
はい、
から第2級海上特殊無線技師、
はい、
から第3級海上特殊無線技師、
うん、
こういうのがあるんですよね。
ほ
うん、これは今の先ほどの海上、無線通信士の操作範囲に比べてさらに小規模の船、
はい、
から狭い範囲で航行する船で行われる通信に従事すると、は
い、あ、そういうことですね。
なるほど、なるほど。
ですね。で、第9の特殊ですね、海上特殊無線技師、これは近海航路の船とかですね、
うん、
第2級が、沿岸航路でより小規模な船、
はい、
で第3級がプレジャーボートとかですね。
あ、なるほど、なるほど。
3級になるともうなんかアマチュアじゃないけど、そのレベルになるわけですね。
そうですね。はい。だから、よく近海でね、レジャーボートね、
はい、
持ってらっしゃる方がいらっしゃるんですけどね。まあ、その無線やるときは、当然3級。
はい。
で、まあ、いけると。
3級が必要ということですね。
逆に必要なんですよね。うんうん、ということですね。
はい。
はい。それから、ね、海上関係ではもう一つ面白いと怒られるから、レーダー級、海上特殊無線技師。
船レーダー積んでますよね。
そうなんですよ。積んでますよね。
だいたい上の方でクリクリクリクリ回ってますよ。
はいはいはい。
はい。だからこの船舶局や海岸局に、搭載するレーダーの操作。
はい。
あ、なるほど。
はい。それではここで QC 企画からのお知らせです。QC 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、2018年度より本州全域で実施いたします。新しいエリアにおける実施予定をお知らせいたします。北陸エリア第4級アマチュア無線技師は7月から8月に金沢市福井市で行います。第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく金沢市、福井市で実施予定です。中国エリア第4級アマチュア無線技師は3月から6月に広島市、岡山市、下関市、第3級陸上特殊無線技師は5月から6月に同じく広島市、岡山市、下関市で実施予定です。お近くにお住まいの方はこの機会にぜひ受講をご検討ください。続きまして3月4月に予定しています養成家庭講習会の日時と実施場所を知らせいたします。申し込み締め切り前に定員に達する場合がありますのでお早めにお申し込みください。まず最初に第4級アマチュア無線技師です。東北エリア仙台市青葉区4月の7日8日、関東エリア東京都目黒区3月24日25日、東京都足立区4月7日8日、埼玉市大宮区4月14日15日、東京都町田市4月28日29日、信越エリア新潟市東区3月17日18日、長野県長野市4月14日15日、東海エリア名古屋市中区3月17日18日、近畿エリア兵庫県姫路市3月24日25日、堺市北区4月29日30日、中国エリア広島市南区 3月31日、4月1日、山口県下関市、4月14日、15日、岡山市北区、4月21日、22日、次に第3級の短縮コースです。第4級をお持ちの方が対象になります。こちらは1日で取得することができます。東海エリア、静岡市葵区、4月8日、近畿エリア、神戸市中央区、3月18日、次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。関東エリア、相模原市中央区3月31日、埼玉市大宮区4月22日、信越エリア、長野県松本市3月25日、東海エリア、静岡県三島市4月29日、近畿エリア、京都市右京区3月31日、堺市北区4月1日。詳しくは QC 企画のホームページでご確認ください。またはお電話の場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお電話にてお問い合わせください。以上 QC 企画からの知らせでした。
JG1NNW 西村です。いや、今日は雨の中急いで来ました。ハムのラジオ、
では引き続きましてね、はい、無線従事者資格について、ね、調べていきたいと思います。はい、総合会場解きましたんでね、やっぱり次は空ですね。はい、
なるほど。
飛行機ということでね、まあ、航空級ですね。はい、航空無線通信士、これ事業用の航空機の無線設備の操作のため、航空管制官が取得する資格ということでね、はい、まあ、管制塔の方は必ず持ってる。
そうですね。
それからあとはプロの旅客機とかの
パイロット
ですね。ですね、
はい。はい。
から、次に、航空特殊無線技師。
はい。
これ、自家用の飛行機、セスナなどの小規模の無線設備の操作に従事する。
そうですね。はい。
総合もね、会場も航空もなんですけど、実はレールダーの操作も含まれてるんですね。
そうなんですよ。
そうですね。
飛行機にはついてますんでね。
そうですね。
はい。まあ、当然ですよね。
そうですね。はい。
はい。から、航空の次がね、陸上。はい、ということで
陸上、
はい、第1級陸上、無線通信、はい、じゃ失礼します。
無線技術
士、
無線技術士ですね。
はい、
あのね、これ無線通信士と無線技師と無線技術士とあるんですけどね。
そうですね。
そうです。
胸は多分よくわからないですけど。ちょっと失礼いたしました。
はい、
まず陸上ということでね、第1級陸上無線技術士、
はい、
第2級陸上無線技術士ということでね、
はいはい、
これのどちらもね、無線設備の技術操作となります。
はい、
だから2級の方がね、小規模、小電力となる。
そうですね。
ということと。それから、レーダーですね。この操作も含まれる、
はい。入ってますね。
はい。から次に、第1級陸上特殊無線技師。うん、特殊が入りますね。
はい。
第1級陸上特殊無線技師。第2級陸上特殊無線技師。第3級陸上特殊無線技師ということでね。はい。これも本当に小規模な無線局の操作ということでね。第1級は、携帯の基地局。衛星の地上局とかいうことでね。
はい、
第2級が警察、消防、小型の衛星の地球局ということですね。
はいはい
はい、第3級がタクシーとかね、ドローンとか、
ね。あ、ドローンの操作最近いるようになりましたね。
そうですね。
これ最近ですよね、はい、入りましたのがね、
うんうんうん、
はい。ということですね。
はい。はい、
から、次に面白い資格が一つありましてね。
ええ、
はい。国内電信級陸上特殊無線技師というのが、
ほう、
はい、実はありましたね。これ実はモールス通信しか行わない。通信。
ああ、特殊ですね。
特殊ですね。本当ですね。もう本当主に自衛隊などでね、使うモール通信、
行いませんか。なるほどね。
はい。この通信操作だけで、ということですね。
はい、はい。
で、これはね、試験はね、和文モールスによる、電気通信術と法規の2科目ということで。
はい、工学がない。
ない。
そうそうそう。
ああ、そういうことね。
技師とついてる工学がないと。
はい。
面白いね。やっぱりね、やっぱり通信士と技術士と技師の違いがやっぱりよくわからなくなりました
ね。そうですね。
リスナーの方でね、ご存知か、こうだよということね、ご存知はございましたらね、教えていただきたいなと。
よろしくお願いします。
いくら本を読んでもね、わからない、載ってないんですよ。
なんかね、違いがはっきりね。
そうですね。
ということですね。から最後にね、アマチュアということで。
はいはい。
はい。これはね、皆さんご存知ですんでね、ちょっともう割愛しちゃいましょう。
そうですね。
はい。これは必要ないですね。はい。
一応の第1級、第2級、第3級、第4級ということでね。昔は電子級、電話級とかで言いましたけどね。
はい。
ということですね。から、これちょっとこれからね、ちょっと、トリビア的なところになりますけど。
はい。
はい。総合無線通信士、海上無線通信士、はい、航空無線通信士、
はい、
から第一級の海上特殊無線技師、
はい、
この、はい、免許はね、ITU に規定された基準を満たす国際資格だそうなんですよ。まあ、当然ですけどね、免許証には英文が併記されてる。
そうですね。
そういうことね。
英文がありますね。
まあ、飛行機とかね、船となれば、日本、
だけじゃないですもんね。
もう英語が併記されますよね。
はい、
であ、そういうアマチュア無線の免許証、今のやつって英文併記してるやん
か。そうなんですよ。
そうなんですよね。はい、で、これが ITU に規定されたかどうかは私分からないんですけど。
はい。
そうですね。
これも、ね、だからいろんな条約結ばれてますんでね、最近。
はいはい、あ、はい、そうか。
はい。
そうかそうか。総合運用協定、
はい、ありますね。
セクターも含めていろいろありますんで、
は
い、うん、どんどん認められてきてるということですね。
は
い、
だからアメリカにはね、どうか免許証さえ持っていけば、向こうのプレフィックスをつけて、スラッシュ JR3 QFB でね、
はい、
はい、運用できますからね。はい、
まあ、ただ日本の免許の範囲内しかできないんで、
あ、それはね、はい、守ってください
と、ね、日本の、うん、電力にしてもね、全部そうですけど、
ね、うん、そうですね。
はい、
ということでね、23種類あるね、無線従事者の資格を調べましたけどね。
はい。
もう、ややこしいですね。
ややこしいですね。
ややこしいですね。なかなか難しいですね。
はい。
細かいね、操作範囲とかね、から、試験を受けたいと思った時にね、試験を受ける際の科目とか内容についてはね、電波法施行令第3条。に規定されていますので、ね、はい、そちらを見ていただければ分かるということなので、なかなか分かりにくい
ですよね。分かりにくいですよね。
割と便利な本が出たんですよね、今日ね。
はい、そうなんですよね。はい、
実はこのスポンサーでもありますね、QC 企画編集ということでね、
はい、
情報通信振興会、こちらから発行されていますね、吉村和明さんの著書で、無線局と無線従事者、というね、本が出てます。
はい。
この本にね、詳しく書かれていますのでね、ぜひ参考にしていただきたいと
思
います。
はい。
こういう本って今までなかったんですよね、
そうですね、これ便利ですね。はい、よくわかります。
はい。
わか
りました。実は私の今手元にもあります。
はい。
はい。
ということなんでね。
はい。
はい、ぜひぜひ一回ね、本屋さんとかね、一回手を取ってみてみたらいかがかなと思います。
はい。
はい。
はい、七戸です。ニックネームはミキオです。ハンドルは JH1TPX です。これからハムのラジオは聞くようにします。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日はね、お便り2つご紹介したいと、はい、
ありがとうございます。
はい、まず、一つ目のお便りです。仙台のね、JR7LOS、鈴木さんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。オールミアイコンテスト参戦ということで、ね、
はい、はい、
鈴木さんの言葉なんで、オラにとって今年最後の、あ、最初のコンテスト、ちょっと発音がね、ミアイわからないですけど、オールミアイコンテストが1月20日21日になりましたということでね、
はい、
気合十分だったのですが、金曜から風邪で喉が痛い状態ということで、そんな中でエントリーしました。7メガ15曲11マルチ、50メガ6曲6マルチ、144が36曲かける2で74ポイント17マルチ、
はい、
から430が18かける2の36ポイント10マルチ、うん、5676ポイントということでね、あ、ダメだこれ
あ、そうなんですね。
マルチバンド優勝なんてとんでもないということだそうなんですけど、ちょっとどういう売れるか分からない。去年の突破9万ポイントということで、
あ、そういうこと、
これダメだはい、CW で稼いでるにしても下がりすぎます、はい、
そうですね。
そんな中、小さな収穫がありましたということで、ね、はい、7メガの1曲目がね、J7DN 島尾 F との CW ということでね、
はいはい、
これ実は JR7LS、鈴木さん初めての CWQS を出したそうなんです。
そうなんですね。
はい、初めてした時に。開局当時、初 CQ の、ようなド緊張でコンテストナンバー以外何も取れないという状態でした
ので、
ね、そういうことで、はい、成績はともかくコンテストは楽しいですねということでね、はい、次はやっていきますよコンテストなのかなと思いつつも、大域予報なので釣り竿アンテナ6メーター辺というのを一旦下ろしてしまいました。
あ、そうですか、
はい、ね、今年ちょっと雪が多いんで、
多いですね、
ちょっとアンテナも大変ですよね、
はい、
風も強いんでね、ちょっとね、私の友達もね、うん、アンテナマスターを入れたという方もいらっしゃいますので、ね、
あらら らららら
はい、ちょっとメンテナンス大変と思いますけど、ね、
そうですね、
はい、あの皆さん頑張ってください。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、2つ目のお便りです。とは言いましてもね、仙台も JR 線もいろいろ鈴木です。
そうですか、また。
はい、あの鈴木さんから
いただきました。ありがとう
ございます。ありがとうございます。開局当時に、新聞配達で買い、20年くらい前から不調で眠っていたトリオの、トリオですよ。
はい。
トリオ、
は
い、TS120V。
おー。素晴
らしい名前ですね。
懐かしいな、
は
い、
ということでね、自分では知識、技術、測定器全てが足らず直せなかったということでね。
はい。
なんか去年ね、Facebook で知り合った関東の OM さんが、120とか130のレストをかなりやられていて、この OM さんにお願いしました。ということでね、
はい、
発送して1週間程度で帰ってきましたが、勤務の関係でなかなか運用できず、先週ようやく久々に運用ができました。ということですね。
はい、
コンディションは悪かったんですが、S9 プラス、20デベで強力に入っていた網走市の OM を呼びました。ということでね。最近は7300、あ、そうですね、7300持ってらっしゃいます
よね。そうですね、持ってらっしゃ
います。QRV していたので、なんてことのない QSO のはずが、MC50、これあの、マイクですね。
はいはいはいはい。
またこれ古いマイク。私もこれ実は持ってるんですけど、
ね、スタンドマイクですね。
そうなんですよ。
はい、
MC50、私もそれです。
はい。
それにアイコンもつながってますけど、なんでやね
なんでや
なんてことのない QSO のはずが、MC50 の PTT を押す手が震え、まるで開局した、1979年だそうですね。15歳、高1。
はい、
僕に戻り、ドキがムネムネしました
あれ
、うん、まあ懐かしい機械ですからね。
そういうことですね。
はい。はい。これからもね、あの、二つの、リグで頑張ってください。
そうですね。頑張ってください。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ということでね、今日のお便りありがとうございました。ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山と二山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM まで聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でもお聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。からのジングルお便り募集しております。お便りジングルの宛先は、メールの場合ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net、ham@hamsradio.net です。お便りの場合はね、ハムのラジオの お便りのページからも投稿できますので、よろしくお願いいたします。はい。はい、今日ちょっとね、ごたごたと資格の話、
そうですね。
よくわかりませんけどね。はい。また皆さんも一回ちょっと興味があればね、紐解いてみてはいかがかなと思います。そうですね。
はい。
はいはい、どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティスリー、
セブンティスリー、さようなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。ことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待っている。どう
週に